おはようございます。私は青鳥嶺本部講師の大熊健二です。第3回目の本日は、谷口淳子青鳥嶺白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、幸福な人生を実現するためにというテーマで話をさせていただきます。私には、自然とのつながりを実感し、自然への感謝の気持ちと、幸せに満たされた母との思い出があります。昨年現在80歳になる母親を温泉に誘いました。母は7年前に父が他界して以来東京で一人で生活していますが、私と二人で旅行をすることは初めてのことでした。温泉宿は山梨県の山の中の鬱蒼とした木々に囲まれた渓流沿いにありました。部屋からは終日、傍らを流れる川のせせらぎが心地よく聞こえ、山の間を吹き抜けていく風は、とても新鮮に感じられました。夜になると、満天の星空がどこまでも美しく瞬いて、素晴らしいものでした。一晩中聞こえてくる川の流れる音を聞きながら、その晩、母は私に、お父さんが亡くなってからずっと気が張っていたけれど、今日は久しぶりに本当にゆっくり楽しめたよと言って、とても喜んでくれました。その晩は大自然に囲まれて育った母から、幼い頃自然との触れ合いの中で育った体験など、いろいろな話を聞きました。例えば、母はまだ小学生になる前、朝の太陽が山の向こうから昇り、日が差してきたときに、目には見えない大きな温かい命に生かされている気持ちに満たされたことや、小学生の頃、学校からの帰り道、農道を歩きながら友達と一緒に摘んださまざまな野の花で、髪飾りを作り、それがとても嬉しかったこと、ある日、友達と一緒に真っ暗な闇を歩きながら、お互い離れ離れにならないように、暗い中で声を掛け合って帰宅した時の心細かった思い出など、時間を忘れて話をしてくれました。その話を聞きながら、母自身が抱いている自然への感謝と愛情の気持ちが、私にも直接に伝わってきました。そして母は最後に、山は本当にいいね。山は大好きだよと、心からそう言いました。自然との触れ合いの中で感受性を深めて成長した、その母と二人で過ごしたこの2日間は、私たちが自然に包まれて生かされていること、そして豊かな自然に育まれながら幸せに生きていることを実感した、感謝の心に満たされた一夜でした。このように母は、日本が物質的にはそれほど豊かでない時代に、自然との触れ合いの中で感受性を深めながら成長したのでしたが、そのような生活は戦後の高度経済成長期以降に急激に変わり、日本に限らず先進諸国は物を豊かに使う生活をしてきました。ここで本日のテキストの187から189ページを引用します。経済発展は善であり、便利で快適で望むものは何でも手に入るのが進歩であり、人間の幸福であると産業革命以来人類は信じてきた。西洋社会が進歩していて、その他の地域は遅れているから、西洋的になるのが良いことであると思い、また思い込まされてきた。国際化により世界中で物が行き交い、一部の大企業の商品が世界を覆い、地域経済が打撃を受け、消滅していったことはあまり問題にされなかった。人間の幸せ、イコール経済発展という考え方をエンジンとして進んできた世界では、今や地球温暖化や富の偏在、飢餓などが解決不能と思われるほど拡大している。人間の幸せは、厳しさを伴う自然との密接な関係の中で育まれ、広がる。自然とはそのままという意味も含む。 成長の家では、私たちの存在そのものが、外から何も加えなくても、すでにそのままで豊かであり、そのことに気づくことが人間の幸せであると教える。人は自然の大いなる恩恵によって命を与えられていることを知り、自分の存在が人の役に立つ行動につながるとき、幸福感を味わう。助け合い、与え合いの生活が人間の本性であることに多くの人が気づくとき、経済発展を超えた豊かな生き方が広がっていくだろう。引用終わります。現代人の多くは、自然がなくても人間は豊かな生活ができると考え、今の豊かさが人間の発達させた科学技術のおかげだと考えているのではないでしょうか。現在、地球規模での工業化が一層進んでいます。けれども、科学技術は人間が使う道具ではあっても、本当の豊かさの原因ではありません。今、世界中の人類の約半数が都会に住むようになり、日常的に自然と触れ合う機会が少なくなった結果、自然の恩恵に気がつかなくなってしまったのではないでしょうか。そして、私たち人間ばかりが快適であればよいという、いわゆる人間中心主義の考え方を持って、地球環境が破壊されても顧みることなく、経済発展ばかりを追求し続けているのではないでしょうか。私は4年ほど前に、大都会の東京から自然豊かな山梨県北杜市に移り住みました。休日の時間があるときには、妻と2人で森の中の散策に出かけます。1時間程度の短い散策ですが、季節ごとに姿を変える樹木や草花を眺めながら、そして鳥たちのさえずりを聞きながら、2人で歩くこの時間が、都会にありがちな車の排気音や人々の行き交う雑踏の世界とは全く別世界の心豊かな幸せな時間となっています。また、数は多くありませんが、食事のできるおしゃれなお店がいくつかあり、休日には朝食をいただくこともあります。窓の外には朝の太陽が輝き、鳥たちが行き交い、風にそよぐ草花を眺めながら食事をいただくと、心にゆたりが生まれます。東京に住んでいた時には、このような時間を全く持つことなく、ただ忙しく過ごしてきましたが、こうして森の中に入ると、過剰な物質的な豊かさを求める心が自然に消えてゆき、美しいものを素直に美しいと感じ、そして家族や友人と共に感動や喜びを味わえることが幸せであると感じるようになりました。妻は花が大変好きで、二人で歩きながらも、野に咲く花に、きれいね、などと話しかけながら歩いて行きます。妻のそのような楽しそうな横顔は、森の中に住むまでは思いもよらなかった私にとって大きな発見でした。このように私のような凡庸な人間でも、森の中に入ると、いろいろなことを思い、感じるようになって、その時はまるで詩人にでもなったような気持ちになるのですから、不思議なものです。竹林を歩いていたある時のことです。竹林の中を風が吹き抜けた時に、通り抜ける風が木々の葉を揺らしたのでした。その時の葉の擦れ合う葉音に、私は思わず歩みを止めて聞き入ってしまいました。そして、行き交う人のいない竹林の中で、しばらく心ゆくまでその感動に浸ったことがあります。サラサラサラと擦れ合うその音の響きに、私は思わず、ああ、風にも音があるのだなと感じました。その心地よい音の響きから、私には神様の生命の中にいるような幸福感を感じました。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信聖長年総裁の日々の祈りに収録されている、すべては一体と実感する祈りの73から74ページを引用します。 木々の緑、鳥の声、川の流れ、太陽の大波、空の青、星雲の渦巻きに美を感じる我は、その微妙かつ壮大な美を我がうちに包蔵するのである。それら自然の営みの中に、不可思議の知恵を感じる我は、その知恵と同じ無限の知恵を我がうちに包蔵するのである。自然の営みの背後に生かし合いの愛を感じる我は、神の無限の愛を我がうちに包蔵するのである。我は神と一体なり、我は宇宙と一体なり、すべては神と一体なり、すべては我と一体なり、我、真実存在の知恵と愛と生命を与えたまえし神に、無限感謝の意を表現し奉る。ありがとうございます。引用終わります。その時の体験は、森に入り、自然に触れることが自分に喜びを与えてくれることに気づかせてくれました。東京という大都会に住んでいた頃の私は、風が吹いて木々の葉を揺らすのは当たり前のことであって、単なる物理的現象に過ぎないと考えて気に留めたことはほとんどありませんでした。けれども森の中に立って感じた自分の生命と自然の生命と一つなのだなという感動は、その後の私の自然に対する接し方に大きく変化を与えてくれました。自然と共に生きる生活が心が豊かに喜びを感じることを教えてくれました。さて、皆さんは草木塔をご存知でしょうか。草木塔とは自然石で作られた草木に感謝する心を表すために建てられたもので、江戸時代に米沢藩の江戸屋敷が焼失し、その復興のために大量の材木が伐採されたことが建立のきっかけになったと言われています。現在全国で168基が確認されていて、そのうちの一つである山形県の山寺伐生記念館にある草木塔の碑文の中で、哲学者の梅原武史氏が次のように述べられています。一部省略して紹介します。私は日本に仏教が入って、三千草木十戒成仏というような思想ができたのは、もともと日本には草や木に生きた神を見る思想があったからだと思う。今、世界の人はもう一度人間の生命がいかに草木との生命とつながっていて、草木とのつながりなくして、人間の生命がありえないことを深く認識しなくてはならない。紹介を終わります。ただいまの文章にあった三千草木十戒成仏は、山や川、草木はことごとく皆なれる仏であると書きますが、山も川も草も木も国土もみんな神の命、仏の命が現れているという意味です。私たちの祖先が草木塔を建立した考えの根源には、目の前に当たり前にある自然に感謝する心があったからではないかと感じます。現代のように過剰な物質の豊かさにとらわれず、自然とともに心豊かに生きてきた先祖の生活に比べて、現代人の私たちはどれほど自然に対して感謝の思いを表現しているでしょうか。ここで本日のテキストの5から6ページを引用します。私たちの幸福とは、外から何かを付け加えるのでなく、私たちが生きているそのことが、自然界の豊かさに代表されるような大きな恩寵の中にあることを知ることです。知って感謝することです。私たちは地球という名の惑星に生まれてきたのです。この惑星は宇宙広しといっても、どこにも類例を見ないような生命にあふれた星です。だから私たちは何もできない赤子として生まれ落ちたその瞬間から、生存に必要な空気を与えられ、母乳が与えられ、やがて水や食物が人間社会を通して地球の自然から与えられます。そこには 生かそう、生かそうという目に見えない大きな意志が感じられます。その意志によって生かされているのが私たちなのです。けれども、そのことを忘れ、私たち人類がこのまま自分たちの都合を最優先する生き方を変えないと、やがて地球は人間が住むことが困難な場所になっていくでしょう。引用を終わります。本当の豊かさの源泉は自然の大いなる恵みであり、私たち人間は自然のおかげで本当は生かされていると言えるのではないでしょうか。最近、よく鹿などの野生動物による食害が起こっていますが、その原因の一つに、人間が自然の生態系を乱していることがあると言われています。これは人間の側から見れば食害ということになりますが、人間と動物の立場を変えて、動物たちの側から考えてみれば、もともと動物の食べ物がある森を人間が壊してそこへ家を建て、畑を作ってきたという原因があったわけです。私自身、東京に住んでいた時には、例えば害虫が出てくれば、殺虫剤で駆除すればいいし、作物を荒らす動物が現れれば、追い出してしまえばよいではないかと、漠然と考えていました。しかし、都会に象徴されるような、便利で豊かな生活を続ける中で、目には見えないけれども、私たちを生かす神様の恩恵を忘れてきたように思います。私たちの先祖がかつて培ってきたように、山や空、木々や草花、野生動物との出会いといった自然との密接な関係を大切にした生活の中にこそ、人間の幸福や心の豊かさがあると思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。